今朝の説教は御手の業をと題して石橋秀夫牧師です。
ヨブ記の14章を学びますが、この14章はヨブ記の中で最も美しい章だと言われています。黒い厚い雲がヨブを覆っています。その厚い黒い雲の中でヨブは苦しみのたうち回っているわけでありますが、そのような黒い厚い雲が一瞬に開かれて青空が見え、そこから光が差してくる。今日学ぶところは、そのようにヨブにとっては神を見つめる目が大飛躍する、神観の大飛躍と旧約学者は言いましたが、そのような箇所であります。しかしまた14章の18節以下では、そのような光を指し示す中でまた黒い雲が覆ってくるという、そのような聖書の箇所を学んでいくわけであります。今日の礼拝の中心は黒い雲が一瞬開かれて、そこから青空が見えて光が差してくる。この光について、ヨブが指し示す光について学びたいのであります。この光を指し示すそのことの上に、ヨブは主イエスの証人である。旧約聖書のヨブはこのことの上に主イエスの証人であると言われる、そのような箇所を私たちは学ぶのであります。巨大な神官への大飛躍と呼ばれているところであります。ヨブは神を信じ抜いています。神を信じ抜いていますが、なぜ神は理由なしに滅ぼされるのですか。理由なしに神を信じている者をなぜこのように苦しめるのですか。それが不可解でならない、神がわからないと神に叫び続けるヨブの言葉であります。神のなさることは不可解だ。また同時に神様が成してくださった救いの技も不可解であります。神のなさることはわからない、不可解であるということが、大変な大きな人間の苦しみの中で問われるとともに、また同時に神がもたらしてくださる救いの技も人間には不可解であります。到底人間は神のその深み、愛の深みを理解することができない。しかし驚くべき救いの御業が示されてくるわけであります。不可解の神であるがゆえに私たちは救われる。今日の聖書から示されるところであります。一節から二節を見ていきますと、人は女から生まれ、人生は短く苦しみは絶えない。花のように咲き出てはしおれ、風けのように移ろい、流れることはないとヨブは語っていくわけであります。人間は女から生まれるという、それがどういうことであるかということはレビ記などに示されているところでありますが、旧約聖書における人間の誕生、女のから生まれるということについては、人間は全て汚れの中に誕生するということで旧約聖書では示されてくるわけであります。ヨブは自分の誕生、それは汚れの中に誕生した、罪の中に誕生した、そしてまた同時に人間の一生は儚い、花のようにすぐに枯れてしまう、 脆い、弱い、儚い存在であると自分自身についてヨブは語っていくわけであります。人間一般について語られるところでありますが、特にヨブはこの私がどういう存在であるか主を分かってるはずですという、そういう思いの中で語られていくわけであります。神のヨブを見つめる目はヨブにとっては大変厳しく思えるわけであります。3節見ていきますと、あなたが御目を開いて見ておられるのはこのようなものなのです。このような私をあなたに対して裁きの座に引き出されるのですか。このような私よとヨブは切実な思いで神に訴えるわけであります。神が私を御目を開いて見ておられる、御目を開いてというこの言葉は非常に強い言葉であります。神様が目を見開いて鋭い目でこの私を見ておられる。私は汚れた中に生まれた、罪の中に生まれた存在であり、花のようにすぐ咲いて枯れてしまう、そのような儚い存在であるにもかかわらず、この私を主は御目を開いて見ておられる、厳しい眼差し見ておられる、そしてこのような私を裁きの座に引き出されるとヨブは恐怖におののきながら神様に訴えているわけであります。すなわち自分の力ではどうにもならないのであります。自分の力ではどうすることもできない問題であるのに、あなたは私を裁きの座に引き出されるのですかと神に問うのであります。4節を見ていただきますと、汚れたものから清いものを引き出すことができましょうか。誰一人できないのです。非常に重要な言葉であります。汚れたものから清いものを引き出すことは誰もできない、誰一人できない。これは大変重要な言葉であります。人間とはどういう存在であるか、汚れの中に、罪の中に誕生した人間である。この人間が自らを清めることは絶対できない。ヨブを厳しく見つめられても、自分ではどうすることもできないのです。汚れたものから清いものを引き出すことができましょうかとヨブは訴えているわけであります。現在ということが言われますが、アダムとエヴァが神の前に罪を犯してしまった、それを現在というわけであります。そしてエデンの園に住むことができなくなってしまった、そして人間は罪の中に生まれ、罪の中に歩んでいかなければならない、このような罪を清める者がいるでしょうか。誰一人できないのですと語られてくるわけであります。誰一人できないのです。旧約聖書が私たちに強く指し示すところであります。罪を救う者がいるでしょうか。人間の中には誰一人いないのです。誰一人できないのですということで、神が働いてくださらなければ、神様が罪からの許しの道を切り開いてくださらなければ、救われる者は誰もいないと4節は語りかけてくるわけであります。これは非常に重要なことであります。人間とは何かということを指し示しながら、この 罪の中に生まれたもの、か弱き弱き脆い存在が救われていくとは、神が働いてくださる以外にはないのですと、旧約聖書が救い主を待ち望む、その旧約聖書の中心的な教えがこの言葉の中に込められていると見ることができるわけであります。五節、人生はあなたが定められた通り、月日の数もあなた次第、あなたの決定されたことを人は犯せないと示されるわけであります。すべてはあなたが定められた通り、月日の数もあなた次第と、ヨブはすべて神様が決定されている中に人間は生きていると語っていくわけであります。もうたくさんだ、いつまで生きていなくて、いつまでも生きていたくない、もうたくさんだ、いつまでも生きていたくない、放っておいてください、私の一生は虚しいのです。7章16節でヨブが叫んでいる言葉であります。すべてが神様によって決定された中に生きている、もうたくさんです、いつまでも生きたくないというヨブの叫びが記されていたわけであります。ヨブは神から苦しめられている、神から裁かれている、神の鋭い目の前に触れ上がって生きている。ですから御身をこの私から育ててください。その時傭兵が過酷な命を削る戦いの地、世のひとときの休息が与えられるように、私から主よ身をそらしてください、束の間の休息を与えてくださいと6節でヨブは語っています。御身をこのような人間からそらしてくださいと6節で示されてくるわけであります。すべて神の業であることを信じ抜いています。その上で束の間の休息を私に与えてください、死ということにおいて束の間の休息を私に与えてください。ヨブは死を見つめながら、死の中にヨブの休息があることが示されていくわけであります。これは大変考えさせられることであります。生きることも謎であります。神の定めた道だとするならば、なぜこのような苦難を神様は定めて、その苦しみを自分たちに負わせるのか、なぜこのような人生を歩めなければならないのか、まさに生きることの謎、生の謎、なぜと問いたくなる、その問いがヨブによって示されてくるわけであります。しかしまた同時にヨブは一心に死を見つめるわけであります。死んだらもうおしまい、死は人間の運命だということでは語られてこない。このことに大変驚かされます。ヨブは死を望み、しかしまた同時に死ということの謎、生が謎であるならば死も謎である、死の謎が指し示されてくるわけであります。生きる謎が死の謎によって包まれていく、生きていく謎が死の謎によって包まれていく、そこから人間の救いの道が指し示される、このことが大変驚きであります。7節から見ていただきますと、木には希望がある、木は切られてもまた新芽を吹き、若枝の耐えることはない、地に下ろしたその根が老い、幹が朽ちて朽ちりにかろうとも 水気に合えばまた芽を吹き、苗木のように枝を張る。若返りを目的として樹木が切り倒されます。そういう習慣があります。切り倒されたテレビンの木、カシの木、その切り株から新しい芽が出ていく。若々しい樹木として育っていくということで、木は切り倒されます。切り倒されても芽が出ていく、芽が出てくるわけであります。また根が腐る。根が腐ったらもう何も出て生えてこないはずであるのに、水気にあれば、水気にあればまた芽を吹き出す。枯れて死んでいたと思ったら水気によって新しい芽が出てくる。まさに腐ってしまったと思えるその根の中に新しい命が隠されているということが示されてくるわけであります。新しい命が隠されている。しかし人間はどういう存在であるか、実説に示されるわけであります。だが人間は死んで横たわる。息絶えれば人はどこに行ってしまうのか。どこに行ってしまうのかとヨブは語るわけであります。死んだらもうおしまい、朽ち果ててしまう。そこに命は隠されてないということになるわけでありますが、しかしヨブは息絶えれば人はどこに行ってしまうのかと語るわけであります。神の予定の中で苦しいもだえて死んでいった、そのことについてなぜと問うていくわけであります。死んだ者はどこに行ってしまうのか。それは神様の決定の中で定められたことだ。神の決定によって定められたということが人間の深い絶望の底に陥れる言葉であるとともに、また同時に死の謎であります。どこに行ってしまうのかとなお問うことができる、問うているわけであります。なお問うているわけであります。すべては死が決定される、その死の傍らに神が立っておられる、神がその時を支配しておられる、そのことの家に息絶えれば人はどこに行ってしまうのかと死の謎をなおそこで問うことができる。この言葉が大変考えさせられるわけであります。生の謎を死の謎が包んでいく、そこから示される神様の大いなる御業、それがヨブによって語られていくわけであります。11節を見ていただきますと、海の水が枯れ、川の流れが尽きて干し上がることもあろう。だが倒れ伏した人間は再び立ち上がることなく、天の続く限りはその眠りから覚めることがない。海の水が枯れ、川の流れが尽きて干し上がることもあろうというこの言葉は、イザヤ書の言葉から理解することができるわけであります。お手元の聖書研究会聖書研究のプリントがお渡ししてありますが、イザヤ書19章の4節から5節の言葉であります。私はエジプトを過酷な支配者の手に渡す。海の水は枯れ、川の流れは尽き、 こし上がる。このように記されています。この海の水は枯れ、川の流れが尽きるという、干し上がる、干上がるというこのことはナイル川のことを指しています。エジプトでありますから、エジプトが神様の裁きに遭い、その裁きはナイル川が枯れる、ナイル川が干上がる、国は滅びてしまいます。また同時に国が滅びるということは人間が滅びるということであります。人間の危機であります。神の裁きによって、神の怒りによって、神の怒りが燃え上がって国が滅びる、人が滅びる、そして人間は死んでしまうと示されてくるわけであります。ここでは神の怒りと神の裁きということが示されてくるわけであります。旧約聖書において、したがって死は人間の運命ではないのであります。死は神が定めておられる、神が怒り、神が裁かれる、そういう死、人間の死の背後に神が立っておられる、神が定めた人間の死、そこに神が立っておられる。旧約においてこの神は怒りの神、神の裁きの神として示されてくるわけであります。十二節の後半で、天の続く限りはその眠りから覚めることがない、この言葉は大変考えさせられるわけであります。眠りから覚めることはない、旧約聖書、新約聖書ともに死というものを眠ると表現しているわけであります。ヨブも死について眠ると語るわけであります。天の続く限りはその眠りから覚めることがない、終末的な響きがあります。終末が来たら眠りから覚めるという新約聖書のイエス様の出来事を指し示していると見ることもできます。眠るということは覚めることがあるわけであります。第一コリントの15章の51節で、私はあなた方に神秘を告げます、私たちは皆眠りにつくわけではありません、私たちは今とは異なった状態に変えられます、なぜ泣き騒ぐのか、子供は死んではいない、眠っているだけだ、イエス様のお言葉であります。子供が死んだ、眠っているだけだ、人々はイエス様をバカにする、しかし死んだ子供が、眠っていた子供が目を覚ます、死から救い上げられる出来事がイエス様によって指し示されているわけであります。旧約においてはまだ復活信仰は示されていません。しかしヨブは、天が続く限りは眠りから覚めることがないと語ります。この言葉から覚める可能性があることが示されます。人間の力で死を乗り越える可能性はありません。人間の力で眠りから覚めることは不可能であります。希望は神様がその死の傍らに立っておられ、神がその定めによって、神の定めによって私たちに死が訪れる、主の傍らに主が立っておられるということが大きな希望として示されるわけであります。旧約で示される神は怒りの神であり裁きの神であります。 13節。どうか私を黄泉に隠してください。あなたの怒りが止む時まで私を覆い隠してください。しかし時を定めてください。私を思い起こす時を。人は死んでしまえば苦役のように、もう生きて人が死んでしまえばもう生きなくてもよいのです。苦役のような私の人生ですから、交代の時が来るのを私は待ち望んでいます。呼んでください、私はお答えします。御手の業である私を尋ね求めてください。その時には私の歩みを数えてください。私の過ちはもはや固執することなく、私の罪を袋の中に閉じ込め、私の悪を塗り隠してください。ヨブの驚きべき言葉であります。読みに隠してください。読みとは神との関係が完全に断ち切られるところであります。そのことは何度も何度も語られてまいりました。しかし黒い雲の中にぽっかりと穴が開いて青空が見える。ヨブは死んで読みに下る。しかしその読みは絶望ではない、神の関係が完全に断ち切られる場ではない。そこに私を隠してください、あなたの怒りが止む時まで、あなたの怒りが止む時まで、しかしその時を定めてください、私を思い起こす時を。ヨブは死んで黄泉に下る。しかしそこからその時が来たら神の怒りから救い上げられる。その時を定めてください、私を思い起こす時をと、黄泉に沈んでなおそこで神への希望が語られてくるわけであります。到底信じられないような大転換が起こるわけであります。14節の交代の時が来るのを私は望んでいます。生の大転換であります。苦悩に苦しみ抜いていた生の謎が大転換して、神様の喜びのうちに招き入れられる、そういう時が来る。人生の大転換が起こることが示されてくるわけであります。死の生の謎が死の謎に包まれて、それは全く人間には不可解な神様のうちにおいて起こる出来事、そのような大転換が神様によって人間にもたらされるんだ。その時罪は袋の中に閉じ込められ、人間の悪が罪が塗り隠される。そのような時が訪れるとヨブは語ってくるわけであります。まさに主イエスの証人としてヨブが強く人々の心を捉えていく、その言葉がこの言葉に示されているわけであります。巨大な神官への大飛躍、エレミア書においては31章の20節に、私はさらに彼に深く心を留め、彼の家に胸は高鳴り、私は彼を憐れまずにはいられないと主は言われる。ホセア書11章の9節で、私はもはや怒りに燃えることなく、エフライムを再び滅ぼすことはない、私は神であって人間ではない、お前たちのうちにあって聖なるもの、怒りを持って望みはしない。神様は怒りの神、裁きの神と示されてきた。神の怒りが燃え上がっていた、神の裁きが燃え上がった、その力が大転換するわけであります。人間を救う力として神の愛が燃え上がる。この神の救いの御業は人間には不可解であります。 神の怒りと神の裁きが神の愛の燃え上がる場となっていくわけであります。大転換が起こってくるわけであります。まさに主イエス・キリストの十字架が指し示されているのであります。イエス様の十字架、イエス様のあの十字架の死は神の怒り、神の裁きが燃え上がっている、そのところで、その力で人間を許す、人間の罪を許す、人間には絶対できない汚れからの癒し、罪からの癒し、その救いの道がイエス様の十字架によって指し示される。まさにこの予備記のこのところはキリストを指し示している。予備はキリストの証人と言われるところであります。イエス様の十字架によって主の燃え上がる許しの愛の中に私たちは招かれて生かされています。そのことに励まされ、そのことに強められて、それぞれ日常の生活に向かっていくものでありたい、今日の御言葉から教えられます。お祈りをいたします。天の神様、感謝いたします。神様の大いなる救いの御業が示されています。聖の謎、なぜなぜなぜと問うその問いが死の謎によって包まれます。そして神様が信じられないような大いなる救いの出来事を私のうちに成し遂げてくださいました。本当に感謝いたします。三位一体の子なる神の十字架の犠牲と、そしてまたその上に神様の大いなる許しの御業、神の愛が燃え上がる、この愛のうちに私たちは生かされています。どうぞこのことをいつも新しく受け止めながら、この礼拝を中心とした歩みをなすことができますように導いてください。主イエスキリストの名によって祈ります。
アーメン。